製造物以外の商品に関する消費者訴訟。さて、タイの製造物責任法はもう一つの法律、消費者訴訟手続き法と一緒に成立しました。最後にこの法律について簡単に説明します。この法律は消費者と消費者を相手にビジネスを行う事業者との間の司法上の法律問題であれば、どんな事件にも適用されます。上で説明した製造物責任の裁判もその一つですが、製造物ではなくサービスを商品とするビジネスの場合にも適用されるのです。したがって、こちらの法律の方が製造物責任法より一般的だと言えます。そして、この法律には次のような原則が定められています。1、契約に形式的な問題があっても、消費者に事業者を訴える権利を認める。2、消費者本人だけでなく、政府の消費者保護委員会や、この委員会が公認した消費者団体なども、消費者の代理人として事業者を訴えることができる。3、消費者訴訟では、訴訟の提起も口頭で行うことが許され、証拠も文書でなくてもよい。4、消費者本人やその代理人が事業者を訴えるときは、第一審の裁判の費用を免除する。5、消費者訴訟では、まず仲裁、または和解の交渉を行わせ、それが失敗したときにだけ、裁判手続きを始める。6、契約を締結するときに、事業者が消費者にした約束は、たとえそれが契約書に書いてなくても、すべて契約の内容をなすとみなす。7、製造物やサービスの内容についての詳しい事実など、事業者自身にしかわからない点は、すべて事業者がその立証責任を負う。8、消費者訴訟で、裁判所が一度認めた証拠や事実は、他の消費者が同じ事業者に対して同じ内容の訴訟を起こしたときは、それをそのまま適用する。9、悪質な事業者に対しては、懲罰的な損害賠償金の支払いを命じたり、法人としての事業者だけでなく、法人を管理する個人などにも賠償責任を負わせることができる。裁判所がある製造物を消費者の生命、身体、健康、精神にとって危険なものであると認めた場合に、もしその製造物がまだ 販売されていたり、消費者の手元に残っていたりするときは、裁判所はそれを修理したり回収したりするように事業者に命令することができる。以上が特に重要な点ですが、その中でも2の点は大切です。これは代表訴訟と呼ばれる制度で、ヨーロッパ諸国で生まれたものです。日本でも2007年に消費者団体訴訟制度が作られましたが、不当な勧誘方法によって結ばされた契約の取り消しや、不当な契約内容の無効を訴えるためにだけ使える制度で、損害賠償の請求はできません。また、懲罰的な損害賠償金や法人を管理する個人などの賠償責任も日本ではまだ認められていません。ですから、タイの消費者訴訟手続き法の方がずっと進んでいると言えます。なお、上記の9や10の点は本当は行政法に属することであって、民事裁判に関するものではありません。